イエス・キリストの皆を心から褒めたたえます。私たちを愛して十字架にかかり3日目に見られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。聞こえてますかね。岡田さん、ちゃんと画面に映って、画面にちゃんと映ってやってください。はい。それでは、お話をしていきたいと思いますけれども、まず最初に動画を見ていただきたいと思います。先週、群れ全体に与えた御言葉を語りましたが、そのことを簡単にまとめた動画が、先週の日曜日の思わずような、聖書ってこんなに素晴らしいで語りましたので、それをまず見ていただきたいというふうに思います。お願いします。
信じる者を通してなされるキリストの業。まことにまことにあなた方に告げます、私を信じる者は私の行う業を行い、またそれよりもさらに大きな業を行います。私が父のもとに行くからです。ヨハネの福音書14章12節。イエス・キリストを信じる者はキリストが行う業、つまり癒しや奇跡や解放の技を行うとイエス・キリストが言われました。それはイエス・キリストが十字架にかかり復活して父の身元に行かれるので、信じる者のうちにイエス・キリストが住まわれ、信じる者を通してキリストご自身が技を行われるからです。それは愛と力の技であり、私たちには不可能なことを不可能のないキリストが愛を持って行ってくださるのです。信じる者となりましょう。イエス・キリストを信じてイエス・キリストの業に預からせていただきましょう。かつてなされた奇跡と癒しの業、それに勝る神の業を私たちのうちに住んでくださっているキリストに信じてしていただきましょう。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
はい、ありがとうございました。これは先週ね、群れ全体に語られたことですけれども、キリスト、私のうちに住んでいるキリストが私たちを通して、私たちを信じるとき、私たちとしてキリストがなされた技、地上に行われたときなされた技、福音書に書かれている技をなし、またさらにこの21世紀さらに大きな技を、キリストがなさったよりも大きな技をキリストがなしてくださる。私がうちに住んでいるキリストの声に従ってキリストを信じていくときにそれが現れてくるということをね、神が語ってくださいました。この年に期待しましょう。でその技を見続けていくために、そのきっと一人一人見るんですけど、見続けていくためには何がポイントかというと、今日与えられたことは、信仰の創始者である完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。目を離さないでいなさい。この御言葉がですね、時々やってね、言わなくても。で、これがですね、この技をですね、神様がしてくださるんですけど、その時に、このイエス様から、目を離さないってことですね。今日はキリストから目を離さないってことがポイントです。で、長崎教会に言葉、今年与えられた言葉は、信仰の創始者、完成であるキリストから目を離さない、イエスから目を離さないでいなさいって言葉なんですけども、目を離すなって言葉なんですね。で、昨年与えられた御言葉、使徒行伝15章16節の言葉ですね。覚えてらっしゃると思いますけれども、この後私は帰ってきて倒れたダビデの幕を立て直す。すなわち廃墟と化した幕を立て直し、それを元通りにする。このことは回復の言葉ですけれども、これは今年も神は語っておられます。でその言葉を成就していくときに、また今年群れ全体に語られたキリストの技を表し続けていくために、キリストはなされるんだけど、その技に預かり続けていくためには、キリストから目を離してはいけません。だから、群れ全体に与えた言葉、昨年神が与えてくださった言葉、その言葉の成就を見続けていくためには、キリストから目を離してはいけませんよっていうのが今年与えられた言葉です。で、このキリストから目を離してはいけませんっていうのはですね、離さないでいなさいっていうのは、英語では fix on、fix on なんですね。fix on。fix on っていうのは目をくくりつける。だから、キリストの目をくくりつけなさいってことなんです。で、ちょっと英語の勉強しますと、on、on っていうのは接触していることなんですね。昔よく、This is the pen on the table って言ったら、テーブルにペンがあるってことなんですけど、これはペンが接触してる。iPhone が私の手の上にある、これ、オンハンドですね。オンハンドかな。まあ、何でもいいや。iPhone on the hand で、オンハンドですね。で、上に離れてあるのはオンではないんです。アバウブなんです。超えていくのはオーバーって言うんです。 ここはオンなの、オン。つまりキリストの目をくくりつけろ。ぴったりくくりつけろ。間に何も入れるな。キリストの目をくくりつけろってイエス様って言うんです。で、その時に私たちは、キリストの行う技をキリストの行ってあき、もっと大きな技を行っていくことをし続けて回ることができる。回復の技を見続けていくことができる。去年回復の技が始まってきました。まだ始まったばかりです。もっと大きな技を神はなさいます。その鍵はない方、キリストの目をくくりつける。キリストをしっかり目を離さないということなんですね。ペテロが、水の上を歩きました。マタイの福音書の14章に書いてありますね。ね、イエス様が真夜中にやってきて、最初はみんな幽霊だと思って驚いた。ところが、イエス様だと分かった。その瞬間みんなほっとした。ペテロだけは言ったわけですね。主よ、もしあなたでしたら、私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。大胆ですね。そしたらイエス様が来なさいってすぐ言ってくださった。主の言葉を受けて、ペテロは大胆に踏み出したんです。船から出て、嵐の海の中に踏み出した。ね、命をかけてますよね。そしたら歩けたんですよ。つまり、イエス様の方を向いて、イエス様の言葉を求めて、イエス様の言葉を信じて踏み出したら、水を歩くという絶対的なことができたんです。ところが、風を見て怖くなり死ぬかけたと書いてある。風を見たっていうのは、つまり風は見れないから、風の音を聞いたんでしょう。そして耳が聞いて、思わず目が逸れて、波を見てしまったんですよ。イエス様から目が逸れて、風の音を聞き、波を見て、はっと思った。I am human being. 俺は人間なんだ。その瞬間、ドドドッと沈み始めた。つまり、キリストから目が離れたとき、ペテロは奇跡の中を歩めなくなった。ペテロは最悪なときね、すぐ助けて叫んだら、イエス様助けに来てくれて、もう一度歩けますが、今日お話したい大事なことは、ペテロはキリストを見ているときは奇跡の中を歩めた。水の上を歩けた。でも、キリストが目が離れてしまったら、風の音を聞いたり、波を見たり、自分は人間だと思ったり、このようなことをいっぱい見えてきて、沈んだんです。私はキリストから目を離すと、私たちは、このように囚われてしまって、神の働きの中に入れないんです。さて、21世紀今、あの時はイエス様は現実にいたからいい。今、21世紀今、イエス様は目に見えない。でも現実ですよ。見えない現実ですね。目に見えるよりよっぽど確かで現実です、イエス様。でも、そのイエス様に、具体的に目をくくりつけろとは、具体的にはどういうことなのか、21世紀の今。それを今日は3つポイントを絞ってお話をしたいと思います。まあ、3つにちょっと絞りますね。3つなんですけど、まあ、ちょっと、主に示されたんで、特に二つポイントを絞っていきますね。一つは、御言葉、神の言葉に触れ続けるということなんですね。これは数週間前説教したんですけど、ロマ書の10章17節に、信仰とは、ロマ書の10章17節ですね。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストの御言葉によるんですね。神の言葉、キリストの言葉を聞くと、聖書に触れると、信仰が生まれる。予言を通しても吟味が必要ですけど、神の言葉に触れると信仰が生まれる。説教でもこの説教を通して神様の言葉に触れると信仰が生まれる。で、信仰は神の言葉から始まり、神の言葉によって生まれるんだということですね。だから、御言葉に触れる。一回もう一つね、ヨハネの福音書の一章の一節に有名な言葉がある。覚えていらっしゃいますか？ヨハネの福音書一章一節。はじめに言葉があった。言葉は神であった。神と共にあった。言葉は神であったと。これはね、ここを説教するとこれだけ時間かかるから今日も説教しませんけど、この言葉はロゴスなんです。ギリシャ語でね。ロゴス。普遍的真です。ロゴス。で、その言葉は神と共にあったから、神とは別なんです。これ父なる神様ですね。で、言葉は神だと。でも言葉も神。これキリストなんです。だから、ロゴス、言葉なる言葉はキリストなんです。で、神なんです。ね、今日はもうその気はしません、ね。だから何言いたかったら、聖書の言葉、ロゴスに触れるとき、特別語られた霊魔になりますが、ロゴスであっても神の言葉だから、神の言葉に触れてると、キリストに触れてるんです。だから、御言葉に触れてるとき、私たちはキリストから目が離れない。キリストに触れてるから。予言も義務が必要だけど、予言を通してキリストに触れる。メッセージを通して、ね、キリストに触れる。神の言葉だから。神の言葉に触れてるとき、キリストに触れてて、キリストの目が離れないでいるんです。だから、御言葉に触れることが大事なんだ。だから、サタンは知っていてですね、私たちを何とかして御言葉から話そうとするんですよ。聖書を見たくないってことは、よほどのアタックを受けない限り起こりません。でも、気がついたら聖書を読んでない。気がついたら御言葉に触れてないってことが起こるんですよね。意識して神の言葉に触れましょう。意識して予言を語り、予言を聞きましょう。もちろん吟味してですよ。ね、そして、御言葉が語られる集会や聖会にどんどん出ていきましょう。そして神の言葉に触れましょう。神の言葉に触れるとき、私たちはキリストから目が離れなくなります。これなんですね。で、実際イエス様は御言葉に聞くことを喜ばれました。それが、ルカの福音書の10章のところの有名な、マルタとマリアの話。覚えてますか？イエス様が来たときに、マリアはね、マルタは喜んで、お出迎えしてですね、もう気が利くお姉さんだから、いろいろやったわけですね。お食事のこと、 ね、それからおもてなし事をね、何を出したらいいだろうかってね、熱いのがいいか冷たいのがいいか、何度ぐらいがいいかとかね、考えたんでしょう。ね、そして、ね、部屋の気温はどれぐらいしておいたらいいだろうかと、一生懸命いろいろイエス様を愛してから考えた。ところが、マリアはイエス様の足元に座って、御言葉に聞き入っていた。ね、悪ければそれしかできなかった。でも、やっぱりマルタは一生懸命やってるから、その時、はっと気がついた。こんなに私が頑張ったのに、マリアは何もせんで、ね、大阪人がちょっと大阪名前になります。許してください。ね、何もせんで、イエス様の足元に座り込んで、話聞いてるだけやん。もういい加減にしてやって、こう思ったわけですね。それでイエス様のところに飛んで行って言いました。ね、イエス様と、マリアが私だけにイエス様を世話させて、何とも思えへんのですかって、ええ加減にしてください。なんか言ってくださいってこう言ったわけですね。そしたらですね、イエス様言われたんですよね。マルタ、マルタって、あなたはいろんなことを心配して気を使っていると。あなたが気を使ってくるのはとっても嬉しい。でもね、本当にどうしても人のことはわずかなんだよ。いや、一つだけだ。その一つを、マリアはその良い方を一つを選んだんだから取っちゃいけないよって。つまり、マリアがしたことは一番いいことだった。で、それはイエス様一番してほしいことだった。で、それは何か。10章の39節に書いてある。マリアと妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。御言葉に聞き入ることがイエス様の一番喜ばれること。主の言葉に聞き入る。聞き入るってのは、ね、ただ聞くんじゃない。聞き入るんです。今日皆さん起きてますか？ねえ、起こしてあげてください。ね、夢の中でも主は語られますけど、ね、聞き入るってことは何かったらね、この言葉の中に入るんです。CS をやるといいんですね。CS やるとね、つまらない説教をすると後ろ向かれてね、飛行機に投げ出したりね、勝手に喋り出す。だから心も入るとね、子供ってね、すごくね、素直だからね、例えば、何でしょうかな、ペトロが水の上を歩いた。神様、来なさいと言われたらね、船から出たんだよとか言うとね、一緒になってね、子供たちね、こうやってね、船から出てね、一緒に歩き始めるんです。そこ言葉、入らしに入るんです。イエス様の言葉に入る。聖書の中に入る。メッセージに入る。予言の中に聞き入る。その時に、私はキリストにつながるんです、しっかりね。話に聞き入るってことなんですね。でも言い換えればこれは、祈るってことです。で、聞く。祈りの場合は、こちらから言うこともあります。で、二つ目は祈ることなんですけども、これは、今日は軽く言いますね。祈ることで。これは、例えばさっきペテロは、助けてって叫んだでしょ。これは主に求めてる。ね。で、こっちの方から神に叫ぶ。そうすると、神様答えてくださる。大礼拝動画を見てもらいますが、佐世保の山田牧師はですね、時計かなんかをなくしたのかな。で、探したけど全然見つからなくて、3ヶ月ぐらい経ったら見つからなかった。で、奥さんに言ったら奥さんが祈ればいい、感謝して祈ればいいって言われたんだけど、最初はなんとか自分で見つけようと思って頑張っていくダメで、3ヶ月経って神様に時計が見つからないことを感謝して本当に祈ったんです。どうか教えてくださいって。ね、だから感謝して祈ってこっちから教えてください言ったんだ。語られたんですよ。天井、天井で来たんですって。で、天井でと思って天袋がなんかね、あるから天袋の中を見たらカバンがあって、カバンの中になんと時計があったん。いつ入れたか全く覚えてないんです。これでね、えらい嬉しかったと言ってました。大礼拝で聞きますけどね。で、何かというと、この時祈って聞いたんですね。そしたら神に答えられた。で、だから祈ることによって神に言って神に聞く、この祈りの交わり、一方的にだけじゃなくて聞く、この祈り交わること、これが二つ目。死と祈り交わってると、これは神様から目が離れない。死に向いてるから。だから、一つは御言葉に触れる。もう一つは神様に祈って、ね、いろいろ求めると同時に神様に聞く。で、こう交わりができる。これが二つ目なんですね。そして三つ目はですね、コロサイ書の三章二節を挙げてほしいんですけれども、コロサイ書の三章二節ですね。はい、これはですね、あなた方は地上のものを思わず天にあるものを見なさい。天に目を向けて永遠を思うということなんですけども、一節から言います。一節からね。三章の一節。こういうわけで、もしあなた方がキリストを共に蘇らされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。ね、これは何かというと三つ目なんですけど、これ大事なんですけども、キリストの目を止め続けていくと、キリストはどこにいるかというと、一つは私のうちにおられるんですね。あ、見えにくいかな。こう、うち、あらららららららら。うちにおられるんですね、うちにね。ね。うちにおられる。で、うちにおられるってことは何かというと、これは、そのうちのあるイエス様の声を聞いて従っていくとき、キリストの方に預かるんです。もう一つは、天の右の台におられる。天の右の台におられるんですけども、キリストに本当に心を向けて、目を向けていくと、その天が、右の台にあるから天が見えてくるんですよ。で、天に目を向けるときは私は地上のものが解放されるんです。天から目をそらして、キリストから目をそらすと、地上のものに目が行くんです。私がこの今、ここ見てるんですけど、横に岡田さんのことを見てしまうと、気が散るわけです。 お母さん起きてくれてるからいいけど、これお母さんが寝てたりしたらですね、私心は乱れるんです。なんかだ、この神様に目を向けないで、神様からキリストから目を離すと、地上のいろんなものを見てくる。現実が見てくる。ペテロで言えば、波の高まっているのは見える。ガリラ湖が見えてくる。音も聞こえてくる。そして、恐れがやってくる。で、俺は人間だと思った瞬間沈んだ。自分で一生懸命頑張っても見つからなかったやめとくしのに、主に目を向けないとダメなの。で、天に、エス様に向けると天が見えて、天、永遠が見えてくると、私は地上から解放されるんですね。例えば、26聖人は、26人いました。最初は24だったけどね。まあ、一番最後にあれしたのは、フィリッペ・デ・ヘスス。彼は、メキシコに、司祭の助会、助会っていうのは、牧師、アンシュと一緒。そう言ったら、そのサンフェリペが漂流して、土佐沖に漂流しちゃったんですね。で、フィリッペ・デ・ヘススって言うんですけど、彼は、フィリピン時代に知り合いだった、ピサロ・バウシア神父は京都にいるから、まあ、船が直ったら、すぐまた行けると思ったんですけど、まあ、京都に行ったわけです。そしたら、京都で捕まっちゃった。ね、日本に来て、そして彼はまだ3ヶ月ぐらいでしょうね、4ヶ月目に殉教するから、そして京都から京都大阪から長崎まで連れてこられる。24人突然26人になるけど、で彼らは本当にキリストの心を向けた。でしかも殉教でもう目の前に死があったから、本当にキリストの心を向いたと思う。そしたらその時彼らは天国がすごい開かれてきた。天に開かれ、映画開かれてきた。今年の殉教世界に、今年が2021年の殉教世界ってパウロ氏が言われましたけど、彼らと天国は確信なんかじゃないって、もっと現実だった。だから、本当に天国っていうのはもう現実だったの、彼らは。だから、その、私がこの24日に大阪に行きます。嬉しいな。ね、大阪じゃない。長崎に帰ります。ね、25日か。帰ります。ね、24日帰りますけども、その時に長崎帰るんですよ。これも全然当たり前と思ってる。同じように彼らは、あの十字架で殉教した時に天国に行くんだ。死ぬんだじゃなくて、あ、天国に行くんだ。もう天国は現実だったんですよ。それぐらい天国はリアルだった。だから彼らは地上のどんな誘惑や、どんな罵声にも、まあ、全然動じない。本当に天国に行けるんだ。最高の場所に行けるんだ。キリストの顔と合わせて見れるんだ。そして殉教だから冠ももらえるんだ。これは素晴らしいですね。これね、オリンピックの金メダルなんかはるかに素晴らしいですね。それをもらえるんだと彼は思ってた。思った時に本当なんです。だからよかった。で、私たちも本当にキリストに目を向けて天国に目を向くとき、永遠に目を向いてるときに、この地上の人の非難や中傷や誤解や、あるいはなんかお金があるがないやとか、なんだかんだとか、年を取った若いだとか、もうどうでもよくなる。もっと大事なことは、永遠に気向けたら、キリストの目を向いて、そのキリストの向こう側に生きる。で、キリストと共に歩む。これが全てになってくる。で、その時に私たちはキリストの技に預かり、もっと大きな技ができるし、神が用意している回復。ある程度の回復とか人間的な回復じゃなくて、根本的な回復。和解とか、癒しとか、本当にこの中に歩めるようになる。で、永遠に目を向けるってことだ。じゃあどうすればキリストに目を向けたら永遠に目を向くんだけど、一番簡単な永遠に目を向ける、キリストに目を向ける方法は、礼拝と賛美なんです。心から主を礼拝し賛美する。で、賛美は、いろんな賛美があります。主を助けてください。苦しいけれども神を何とか助けてください。あなたに叫びますが言う賛美ね。全然いいんですよ。素晴らしい賛美です。でも今言う賛美というのは、礼拝というのは、神ご自身を褒めたたえる賛美です。自分がどうであれ関係なく、あなたは素晴らしい方。あなたは永遠なる方。あなたは愛なる方。あなたは清い方、聖なる方、ホーリーなる方、カドスなる方。あなたを褒めたたえます。あなたを賛美します。あなたは生きておられる神。あなたは永遠なる神。あなたは本当に素晴らしいって。自分の状況とかこんなことを、ああだこうだって言うんじゃなくて、神ご自身を褒めたたえ賛美していくときに、天が開けてくるんです。そしてその永遠の力が私に注がれてきて、今抱えている問題とか困難に対して、主の力と勝利は流れていくんです。どんな病気で苦しくても神を褒めたえると、それだけで癒しが起こったりします。それだけ奇跡が起こったりします。それと同じことなんですね。だから、本当に心から主を賛美し礼拝するときに、この天が開けてくるし、天が見えてくる。で、そこに、その時キリストの心が繋ぎ合わされ、キリストを見てくる。その時に、神の奇跡の技が起こり続け、回復の技が起こり続けてくるんですね。キリストから目を離さない。ね。三つ今日当たりましたよ。一つ目は、御言葉に触れ続ける。神の言葉に聞き入る。御言葉に触れ続ける。二つ目は、ね、そのキリストと交わる祈りですね。具体的に神様に祈り、こちら側も向こうからの声も交わる祈る。そして三つ目に、天に心を向ける。これは、キリスト、本当に心から主ご自身を賛美する。主ご自身を賛美し礼拝して、そして永遠に目を向ける。天に目を向ける。その時に、地上のことに捉えなくなるってことですね。聞こえてますよね。ね、はい。ね、それをぜひね、覚えててほしいというふうに思います。 私が 天に永遠に目を向けていくときに、私たちはその神の所有の中をね、歩んでいけるということをね、ぜひ知ってください。今年神様は私の教会に言われたのは、キリストから目を離さない。この方が信仰の創設者であり、完成者、完成者がこのキリストに目を向ける。キリストに目を離さない。何があってもキリストが目を離さない。永遠に目を向ける。天に目を向ける。そして、御言葉に触れ続ける。神様と交わり続け、永遠に目を向ける。賛美し続けて、永遠に目を向ける。主に目を向けるということですね。ぜひそのことをね、覚えてください。その時、この、長崎教会にも、どの教会にも、私にも、どの人たちにも、神の、キリストの技、それに勝る技、そして、回復の技をね、神は成し遂げることをぜひね、覚えてほしいと思います。お祈りします。愛する天皇と様、御言葉をありがとうございます。無事にリモートでメッセージできたことを感謝いたします。あなたが今日も生きて働いておることありがとうございます。どうぞそのキリストから目を離さないで、私は神の言葉に触れ続け、そして、素直に神様と交わり祈り続け、そして、賛美し、礼拝をして、天に永遠に目を向けることができるように、地上のものに心を奪われず、永遠に目を向けて、その永遠の中で歩むことができるように、導いてくださいますことをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があるとにはいかれないので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今、具体的にあなたの願いと求めをおっしゃってください。一つは癒しのためになります。ですから、病んでるところに手を置いてください。自分が元気でも誰かが病気なら、その人のことを思い浮かべて、その人に痛んでる手を置いてください。もう一つは心の問題、それ以外のことも含めて、で心を合わせてください。今私が祈りますから、皆さんも心を合わせて一緒にやりましょう。その時、そこにいらっしゃる、今ここにいらっしゃるキリスト。キリストご自身があなたのその願いに聞き、そこに手を置いてくださって、癒しをなさり、奇跡をなさり、祈りに応えてくださいます。天のお父様、今イエス・キリストによって心を合わせて祈ります。一人が手を置いているその場所に触れて、癒しを行い、解放を与えてください。またあなたに捧げているこの祈りに応えて、解決を与え、解放を与え、導きを与え、勝利を与えてください。主イエス・キリストの名によって命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストの名によって命ずる。治れ、治れ、治れ。痛みを消えてなくなれ。癌を消えてなくなれ。後遺症を完全に癒されよ。イエスキリストの名によって命ずる。痛みを消えてなくなれ。病よ、完全に治れ。後遺症よ、消えてなくなれ。曲がった腰、まっすぐになれ。痛んでる膝、肘、関節、癒されよ。喉のがん、胸のがん、消化器系のがん、呼吸のがん、イエス様って命ずる。消えてなくなれ。バネ指、それから捻挫、痛み、イエス様って命ずる。消えてなくなれ。否定的な施策よ、イエス様って命ずる。その人の力出ていけ。全くは恐れを締め出します。恐れを消えてなくなれ。境内の必要を完全に満たしてください。イエス様、どうぞ、許しの力を与え、和解を与えてください。回復を与えてください。イエス様は何よって、許しを宣言する。和解を宣言する。回復を宣言する。勝利を宣言する。感謝します。ありがとうございます。不眠の霊を断ち切り、熟睡を与えてください。今晩から。お世話を解放してください。パニック障害を癒してください。統合失調症を癒してください。心の病、精神の完全に癒されよ。心の病をもたらしてきた、足聞かれたれよ。その人の力、出て行け。癒しを宣言する。ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によっていたします。アメン。今、調べてみてくださって、傷んだのが治ったりですね、回復した方、ね、ぜひね、皆さんに教えてください。また、今はそうでなくても、この後、今日とか明日とか起こってきますから、必ず起こってきますので、その時は、ぜひね、伝えてほしいと思います。教えてください。証はね、多くの人に証することによって、キリストの栄光を返していきましょうね。今起こった人がいたら教えてくださいね。はい。それじゃあ、ですね、お立ちください。ハレルヤを賛美したいというふうに思います。私の方でやりますので、アカペラになりますけど、よろしくお願いいたします。ハレルヤー。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。大きい声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、 私たち人々と共に、一同と共に、また今日集われた人々の家族と共に、親族と共に、長崎の町の人々と共に、日本の国の人々と共に、この終わりの時代の人々と全ての人々と共に、今ものちもとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。それではお座りください。お知らせをお願いいたします。